私たちの教会は何年前からかちょっと確認しておりませんが、8月の第一聖日は、平和聖日礼拝とさせていただいております。1945年、先の太平洋戦争、世界的な第二次世界大戦と言われましたが、日本もその8月に終戦を迎え、いろんな被害を、加害者でもあったところもあるんですが、それを終えたことにおいて、なんと20年近く経ってますか、1963年ですから、1963年の8月から、特に日本キリスト教団の中でこの平和聖日礼拝を捧げるようになられました。先の戦争に対する神の前の悔い改めと責任を問うということもあったようでありますが、平和を覚えて祈り礼拝を捧げるようになりました。神戸中央教会もそのことを踏まえて受け止めて、この8月の第一聖日をするような礼拝としております。で、今年、順番にエフェソの信徒への手紙を開いているんですが、祈りの中にこの今日と次週も含めまして、今日は2章の13節までですが、来週は14節からこの22節まで、どちらかというと来週の方が平和という言葉が多く出てまいりますが、このセットにしてですね、ご一緒にこのことを考えながらも、今の私たちに語りかけられている御言葉からのメッセージをお聞きしたいと願っております。ここ最近本当につくづく思っていることがあるんです。もう1年以上前から少しくついているんですが、これは私とも夫婦のことですけれども、忘れっぽくなったなということです。参考にしてください。毎聖日この教会に向かうときにお互いに交わし合う言葉があるんです。私は牧師に尋ねます。時計持った、鍵持った、携帯持った、切り返してくるんです。時々私忘れ、これはめてないときあるんですが、時計持った、携帯忘れたことないんですが、鍵持った、そしていれば入れてるとこくるんです。一度だけ私これ入れてこなかった。お気づきになられたかどうか分かりませんが、話しづらいこと以来必ずいればばっとこう尋ねてくれます。聖日の朝の牧師夫婦の会話でございます。で、そうすることによってお互いがチェック、吟味してるんです。忘れっぽいということをこう自分たちにこう、絶対私は大丈夫だなんて言えないですね。最近も2階から1階降りてくるだけで、あれ2階に降りてきたの忘れてきたということがあるんですが、いかがでございますか。個人差があろうかと思いますが、忘れっぽいなと、つくづくここ1年を思っております。私たちはどんなに心に深く刻みつけられたことでも、いつしかこう記憶が薄れていく。いつの間にか意識しないと思い出すことができないということがあるんじゃないでしょうか。なければ幸いですが、非常に大きな恩を受けた、そうした出来事、いや時には途方に暮れてしまうような時に助けていただいた、時の経過とともに記憶がどっかにしまい込まれてしまって、感謝が薄れてしまうということ、なければ幸いです。昔のことはよく覚えてるんだけど、最近のことは忘れてまして、ということもないこともないですね。実は心配しないでください。聖書の中に出てくる人物、たくさん忘れっぽい人がたくさん出てまいります。聖書全体が忘れっぽい人の、その人だけ限定してないわけですが、人は忘れやすいなと思います。旧約聖書に出てくる人物をしっかりですね、特に紀元前1500年というのは古い捉え方しますけれど、古いというか前からの捉え方しますが、1500年に神の民と言われたイスラエル民族がエジプトに奴隷になっておったところから救出されるという出エジプトということを皆さん何度も聞かれたかと思うんですね。出エジプト記の12章前後から読んでいかれたらよろしいかと思いますが、あの時に モーセという指導者が立てられて、その神の救いの技のために彼がこう参与するわけですね。その働きのために加えられていくわけですが、いわゆるエジプトでの奴隷状態から解き放たれるというのは出エジプトです。合わせて神様がこの地に裁きを行う、ウイグを滅ぼすと言われたときに、それぞれの家の柱とカムイに子羊の血を塗ってあるところは、その災いが過ぎ越すというので過ぎ越しということが生まれました。言うならば、奴隷から解放されるということと、神の裁き具がそこから逃れる、過ぎ越すということで、それがまさしく新約の時代に生きる私たちにとっては、あのイエス・キリストを通して罪と死と裁きの奴隷の中にいったものは解き放たれた。しかもイエス・キリストの十字架の血によって罪が許されて裁きが過ぎ越していくというので、まさに出エジプトの出来事は私たちの救いの予表でもあるわけですね。あの出エジプトの出来事、今から3500年前でしょうか。そのこと当初は、イスラエルの民はよく覚えて感謝の連続だったの。モーセのお姉さんなんかも賛美してます。出エジプトの15章を見ますと歌を歌ってますね。神様を讃え、救いの神を讃えています。喜び踊ってるんです。ところが、あの神の民が時の経過とともにそれを忘れていくのですね。それは豊かになっていったんです。豊かになり、自分自身に自信を持つようになり、恵み深い神様を忘れていく。どういう現象が起こるかというと、自分の都合の良い神様を作り上げていくんです。これいつの時代も変わりません。それに対して神様は預言者を起こしなさいますね。イザヤをはじめとする、その預言者の言葉をも受け止めようとしない神の民を、あのバビロン捕囚という70年の捕囚という経験を通しなさい、あるいはいわば神の裁きでもありますし、神の回復の技でもあるわけです。繰り返し繰り返しそれが警告されていく中において、神への感謝と神の民とされた喜びを繰り返し繰り返し思い起こそうとさせなさいました。それを毎年、また杉越の祭りという形で彼らはそれを祝いましたですね。繰り返すまでもありませんが、私たちが信じている神様は決して私たちを忘れなさいません。よくご存知のお言葉の一つかと思いますが、お母さんがですね、母親が自分のお腹を痛めて産んだ子を忘れることがあろうか。たとえ忘れたとしても、主なる神様は決してあなたを忘れない。有名なお言葉ですね。イザヤ書49章の15節、私たちが信じている神は絶対忘れないとおっしゃるんです。忘れないから時には厳しくも裁きもされる。それに対して私たちはどうあればいいのだろうか。年末よく開かれるお言葉ですが、詩編103編の2節に、私の魂よ、主を讃えよ、主の恩計らいを何一つ忘れてはならないと命じておられます。主の恩計らいを、いいことずくめじゃありません。これ恩計らいというのは、この言葉はちょうど我が子を親が訓練するために、訓育するために試みられるという意味も含められている計らいなんです。ちょうど子供が血離れしていく時の親が痛みを覚えるような言葉が使われています。お計らい、いいことずくめばっかりじゃない。神が神であられるがゆえに、慈しみと憐れみに富んでいらっしゃるがゆえに、お計らいをなしてくださった。あ、一つ一つのことを何一つ忘れるな、にもかかわらず忘れていくという、まあ、これが旧約の民の歴史とも言っても過言ではないでしょう。そして今日の新約聖書のエフェソの信徒へ、前回に引き継いだところに入っていきたいと思いますが、11節ご覧ください。だからとあります。これは2章の1節から10節までも踏まえて、だから心に留めておきなさい。今のトルコですが、当時の小アジアと言われたところの中心都市であったエフェソ、その周辺の教会に送り届けられた手紙、エフェソの人々よ、その地方の教会の皆さんよ、だから心に留めておきなさい。 この言葉の本来の意味、直訳的には忘れないで覚えていなさいというのが直訳なんです。まあ、日本語で綺麗ですね、心に留めておきなさいという言葉は。忘れないで覚えていなさい、思い出しなさい。旧約でイスラエルの民に語られた神様は、このエフェソの人々にも同じように願い、まあ、これは昔も今も同じ人間であることを覚えて、時とともにですね、キリスト者としての感謝と喜びが薄れる、そうなってきますと共通した傾向が出てくるんです。キリスト者としての感謝と喜びが薄れてきますと、やがて他のさまざまなことが優先順位として一番に出てくるんです。神以外のものが順番に出てくるんです。これは神への感謝と喜びを失ったものの、残念ですけど私たち人間の姿です。そして神への感謝と喜びはいつの間にか心の押し入れの片隅に神様を追いやってしまうんです。このエフェソの人々へのこの、だから心に留めておきなさいという問いかけは、今の私たちへの問いかけじゃないでしょうか。よく私は父親のことを例に出すことを許してください。まだ救われる前の父親が我が子に対してちょっと厳しく叱責した言葉の一つなんですが、まあ、言ってくれたから今感謝してるんですけど、アキラ、自分一人で大きくなったと思うな、厳しく叱られたこと、叱ってくれる親って今だってからありがたいなと思うんです。私も子供たちは同じこと言うんですが、一人で大きくなったと思うな。クリスチャンである私は、まあ、牧師でもさせていただいておりますが、一人でクリスチャンになったと、ここまで来たと思うなと言われているように思います。もちろんイエス様の憐れみの中にありますが、多くの先人たちや主にある兄弟姉妹の支えがあっていること、互いのことだと思っているんですね。ですから聖書に戻りますけれども、2章の1節から10節で語られた、あなた方の救われたのはただ神の恵みにより信仰を通して救われたんだよ。神の作品として作り上げてくださったのは神様があらかじめそのように備えてくださったんだよと、2章の8節から10節まで語られたことを受け止めて、だからと言ってるんです。だから心に留めておきなさい。受けた恵みを忘れるな、受けた恵みを忘れるな。今なお語り続けられていることじゃないでしょうか。さて少しく見てまいりましょう。今日短いからありがたいなと思うようですが、実は14節以降につながっているので、来週につながりますので、神様と人々の関係両方からこう語っている箇所であります。で、読んでいただいた11節から13節の前半までに、以前には、以前はという言葉がありますね。でこれはパウロがエフェソの人々に対してイエス様にお出会いする前と、そして13節の真ん中に今やとありますが、イエス様に出会った後の今、両方と思い起こさせているんです。以前のことこうだったろうという思い起こさせ、思い出させ、忘れていないか、そして今や、こんな幸いではないかということを告げている箇所であります。少し聖書に注目しながら、異邦人という言葉が出てまいりますね。以前には肉によれば異邦人、これは神様から選ばれたというユダヤ人、神の民ではない他の、まあ、ギリシャ人もそうです、ローマの人もそうです、今日であれば私たちもそうです、異邦人でありますが、異邦人と呼ばれていたものは、こういうかつれがなかったユダヤ人たちを生まれた男の子に対して、大切な肉体にこう傷をつけて、この子は神のものだよという印をつけるんですね。そんな私ないです。また生きておられる神様と私たちの中保者となってくださり、救い主となってくださり、贖い主となってくださったイエス様おられたんですけど、私たち縁のないものでした。キリストなくたり、キリストを知らなかった。さらに、神の民というイスラエル、神の民であるという国籍を持っていなかったんですね。 日本国籍は持ってますけど、以前は持ってなかった。罪が許され、聖霊の注ぎや永遠の御国の約束を知らなかった、いただいていなかった。天国と無縁であった、神の国と無縁であった。時々不用意に一般社会でも、ああ天国行きましたからねと言われるんですが、そんな簡単に言わないでくれよと言いたいですね。どこに保証があるんですかと、人間の満足だけで言ってるんですかと言いたくなる。でもイエス様によってこの天の御国、神の国の確かな約束の中に、やっぱり以前扱ってなかったですね。復活の体に栄光の明日変えられる、再びイエス様が来られた時に、そうした大いなる救い、完全な救いに預かるという望みは以前持ってなかったんです、私たちは。これらすべて神様が与えてくださる祝福、それを持っていなかったということは、神様知らなかったことだと、以前はそうであったとこう語っていますね。でそれを総称して13節の始め、もう一度13節ご覧ください。今日の中心聖句でありますが、しかしあなた方は以前は遠く離れていたがと、一言葉でそのように以前は遠く離れていたものだよとこう語っています。何から遠く離れていたのか。11節から12節まで言いますと、神様から遠く離れていたというふうに理解してもいいんですが、14節以降読んでいきますと、これは来週取り上げますが、人と人との関係からも離れていたということをつなぎ合わせているのはこの13節なんです。神からも遠く離れていた。本来一般的な人間のお付き合いはしているかもしれないけども、本来あるべき人と人との関係からも離れた状態だったと言っています。神の民ではなかった、神の祝福に預かる約束もなかった。この地上に私たちが、人間が経験するだけの望みだけで生きていた、この世を超えた永遠につながるところの望みもなかった、知らなかった。当然神様により頼むという安心感も持ち合わせていなかった。その確信もなかった。もう神様が見えないどころか、神のことを意識することもなかった。遠く離れていた。だいぶ前に一人の壮年の方が、イエス様を信じてクリスチャンになられて、洗礼を受けてクリスチャンになられた方がこんな告白してくださいました。私は日本国籍は持っていましたけれども、これまで神の民の御国の国籍は持っていませんでした。人生の目標とか生きがいとか夢とか希望は持っていましたけれども、この世を超えるところの望みは持っていませんでしたと明かしされて洗礼を受けた方がありますが、いかがでしょう。私たちもそうだと。神との間で遠く離れていた。じゃあ来週14節に行きますが、人と人とを分断して隔てる壁もから作っていて離れていた。どういうことでしょうか。人をですね、簡単に敵と味方に区分してるんですよ。おさめさん、あんた僕の敵やとかね、ちょっと目が覚めましたか、はい、私味方かとかね。私はよくね、敵と味方を作っちゃうんですよ、簡単に。気をつけないとクリスチャンもやりがちです。仲間とそうでない人を区別してしまうとか、これが発展していくと民族とか国家、人種、時には身分とかね、職業で区別してしまう。何が生まれてきますか。遠く離れ、そういう形で遠く離れると人を恐れる、不信感を抱く、こちらは高慢になったり劣等意識を持ったり。遠く離れていた以前、もしこれがクリスチャン生活の中に生まれてくるようでしたら、要点検だと思うんですね。遠く離れていないか。しかし今や近いものとなったんです。超えたからかに、パウロはここで今や遠く離れていたものをキリストイエスにあって、キリストの血によって近いものとされたと13節の後半で語っています。何に近いものでしょうか。 やはり神様に近いものとなったものであり、人と人とのお互いの間に近いものと されるようになったわけですね。キリストイエスにおいて、何度も言いますが、一章からこの言葉が何回も出てきました。キリストイエスにおいて、キリストイエスにおいて、キリストイエスにおいて、これは他のところではキリストイエスに結び合わされてと同じ言葉を使わされています。確認のために言いますが、誰でもキリストイエスと結ばれているならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、身をすべてが新しくなったのです、というキリストイエスに結ばれているということと全く同じ言葉です。キリストイエスにおいてというのは、信仰を通してイエス様と結び合わされて、一体とされて、一緒に歩むとされたということです。神のことされたものですよね。そのものは神の国の国籍をいただいているものなんです。それほどまでに神様に近いものにされた。なんか私たちがね、何かを積み上げたから神の国の国籍を得たわけじゃない。キリストイエス結び合わせていただいたからこそ、キリストがお持ちであった恵みによってそうさせていただいただけのことなの。キリストの血によってつながります。罪を許された、キリストの血によって罪を許された者同士が一緒に喜ぶ。違いはありますよ、お互いね。でもキリストの血によって共に喜び、共に泣けるんです。互いを、互いに兄弟姉妹と受け入れ合うことができるほどに近いものとされた。このようにして神の民として受け入れられ、兄弟姉妹として受け入れ合うことができるようにされた。エフェソの皆さんよ、今がその時でしょうと言っているんです。そして今日の私たち、今がキリストイエスにおいて、キリストの血によってそうされたんでしょう。今や私たちは神様の恵みを、もう過ぎ去った数年前の、何十年前の昔の体験、記憶の彼方にしまい込んでおくんでしょうか。それを今思い出すんでしょうか。今やなんです。いや、もう受けた恵みをもう忘れても構わない程度のものなんでしょうか。でもありませんね。かつて、今や、そしてこれからも、いつか天の御国に栄光の体に変えられて迎え入れられるその時まで、神の恵みを忘れずに絶えず感謝し、常に喜んでいる。ですからよくクリスマスの時言いますが、日々にクリスマスです。今日もクリスマスなんです。日々にイエス様の受苦日であり、受難日であります。日々にイースターです。日々にペンテコステです。そして毎日毎日、今日が私たちは忘れてないな、洗礼を受けた時じゃないでしょうか。もう一度今日確認してください。私は1970年11月10日に洗礼を受けました。あまりの嬉しさに、教会の帰りにハレルヤと言って電信棒に頭をぶつけたんだけど、覚えてるんですか。いつしか薄れてしまわなければ、1970年11月10日、まあ、過去だけしがみつくわけね、それを忘れてはならない。イエス・キリストの十字架と復活の喜び、今もこのキリストが私と共にいてくださることに対する感謝、神の御名をたたえ祈り、礼拝を捧げるのです。だから心に留めておきなさい。忘れないで、思い起こし、今のこととして受け止めなさい。今日は教会学の先生方もご奉仕いっておりますので、聖餐式を毎年ですが、来週聖餐式をさせていただきます。聖餐式の時に牧師、司祭者が必ず聖餐の言葉を言いますよね。ちょっと開いてみましょうか。せっかくですから、時間ありますね。コリントの信徒への手紙1、11章の23節から26節、牧師はこの御言葉を司祭が読むんだなということで、聖餐を定めたお言葉 コリントの信徒の手紙1、11章の23節から26節ですね。あの聖書をお持ちでない方、隣の人とちょっと一緒に見合わせてください。新教大学聖書の新約の314ページの下の段、主の晩餐の聖典というところですね。一つの言葉が2回繰り返されているのにちょっと注目したいと思うんです。コリントの信徒の手紙1の11章の23節、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。記念として。25節に、また食事の後で杯も同じようにして、この杯を私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。この記念としてという言葉なんですが、この言葉でいいんです。記念とする、記録に残す、記憶すると、つながりますが、この言葉は先ほどエフェソの信徒への手紙で読みました心に留めておきなさとほぼ同じ語源が一緒なんです。で、ある、翻訳なんか見てみますと、このところを思い出しなさいと一気に訳してましたね。いい方、記念というのは思い出しなさいって言ってるんです。ああ、パンが回ってきたぞ、ちょっと今日の大きな、そんなレベルの問題じゃないです。あれを本当に受け取れて、裂かれた肉、流された血を思い出す。思い出すということは、それが今の私を生かしているということを思い出すんです。あの救いに預かった初めの日を思い出す。今確かに救われていることをそこで知り続ける。実は生産式するときだな。まあ、そういう意味では毎週生産式していいのかもしれません。まあ、次に一度だけして、まあ、それでいいと思っていますが、それによって生きるということを記憶する、記念とするということです。ですから私は生産式というのはそんないかんなもんじゃないと思っています。まあ、キリスト教会の中でも大事にされてきました。戻りますけれども、だから心に留めておきなさい。十字架の上で肉を裂かれて血を流された、それを記念とし、記録として、記憶とし、今のこととして思い起こし、とどめていなさいということです。そこから何が出てくるでしょう。感謝と喜びなんです。エフェソの信徒の手紙の2章の1節から10節までもう一度言いますけれども、あなた方の疲れたの実に恵みにより信仰を通して、決して行いによるのではない、しかしだから今あなたは神の作品として作られたから、良い行いをするようにあらかじめ初めから備えられてたんだ、準備されてたんだ。すっごいことですよ。そのことを感謝して喜ぶ。そうは言いましてもね、現実は喜べなかったり感謝できなかったり、ごめんなさいね、本音やっぱりどっかこうふっと出てくるとこあると思うんですよ。ああ失敗したな、願いが叶わなかったな。苦難を経験するとき、川原崎牧師は、あんたは調子がいいかもしれないけど私の現実知ってくださいよと、ちょっとどっかの思いで思ってらっしゃる方、ニコッと笑われた方あるかもしれません。まあ、それはお互いのこといいですよ。そうなんだろうか。状況によって私たちは感謝し喜べる、喜べない、そういうことあるんだろうか。私たちがいつも焦点に心に留めておくことは何なのかな。前にも話したかもしれませんが、私も牧会生活の中で一人こんな人、男性がいました。大学受験に失敗したんです。その次の週だったか、会計担当の方が私のその袋を持ってこられて、何度書いてあったか、袋に大学受験不合格感謝献金。私忘れません。これよくね、見事に取ってくれましたけど、よかった。もっと言いますよ、別に大学受験しなくても、大学受験不合格感謝献金。私は本当に祈ってあげました。祈りましたよ。状況によってない、 自分がどういうものとされているかということを思い起こしたんでしょう。まあ、もうそれ誰かよく知ってる人たちはそれじゃいませんが、神への感謝と喜びは私たちの状況をはるかに超えたことなんです。苦難の時感謝を捧げ、災いの時喜ぶ、いや死の地上の使命を終える死の時を迎えた時に感謝と喜び、一種の不安を走ると思うんです。しかしそこでも主にあって、主にキリストイエスにおいて、キリストの父親において、ああ感謝、喜びを抱いて天に召されていく、それは私たち自身を潤しますし、私たち自身だけで周囲を潤していくんです。実はこれが証なんですね。どうぞお互い、書く語る私自身もそうです。恵みによって救われた日々のことを忘れないで思い起こし続ける、これが信仰生活です。これが信仰生活です。お祈りいたしましょう。